さあマンスリー高知大学のコーナーです。今回のテーマが高知大学朝倉キャンパスをよさこい祭り演舞場にということで、地域連携課専門員でいらっしゃって理事特別補佐でもいらっしゃいます川竹大輔先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
そして高知大学地域共同学部3年生土佐学生よさこい大会実行委員会委員長でいらっしゃいます小川裕太さん、小川さんもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、いやまあ今回ですね、高知大学あの朝倉キャンパスのもうあのまあ目抜き通りといいますかですね、メインストリート
ですね、
はい、会場に演舞場をねやるということだったんですけども、これって高知大学で演舞場を開設しようとなったこのいきさつって何だったんでしょうね。
はい、あの高知大学がですね75周年記念ということで、うん、来年予定してるんですけども、
はい、
それまでの2年間半をですね、うん、アニバーサリー期間としていろいろお祝い事をしていこうということを考えてます、はい、でその中で、高知らしくって、ね、日本一であったりとかするもってなんだろうねという中で、よさこいがやっぱり日本一チームも多いし、いろいろな OB の方たちが、まあ、活躍しているということもあって、
はい、
絆の再構築といったことを考えていく上では、はい、まあ、いいんじゃないかということで、よさこいをやってみましょうということになりました。
お、なるほど、はい、確かに言われてみればですね、今回で第70回という大きな節目を迎えております、うん、よさこい祭り、
はい、
これまでも高知大学で学んだ学生の皆さん OB の皆さんもこのよさこい祭りに携わった方はねたくさんいらっしゃるでしょうから。
そうですね、このラジオでもね、よく出てたり
そうそうというふうに思います。はい、はい、ですので、まあ、これは本当に高知大学とよさこい祭りって切ってもね切り離せないような、
はい、
それぐらいのつながりがあるんじゃない
か。青春の思い出としてすごく、はい、皆さんおっしゃいますね。
そうですよね、はい、うん、はい、でこの度高知大学演舞場が開設の運びとなったということなんですが、ただですよ、この高知大学演舞場準備状況って先生いかがですかね。
まあ、初めてやっていくことになっていきますの で,
です、ね、
あとあのお供朝倉周辺の方はやっぱり馴染みがないということもあって、はい、で教職員そして学生も入ってもらって、うん、実行委員会を作った中でですね、
はい、
準備を進めてます、
はいはい、そうなんですよね。だからこれ本祭10日木曜11日金曜の2日間で午前中なんですよね、どちらも。
はい、そうなんです。あの、はい、普通演舞場共演場というとですね、
はい、
午後から夜にかけてというのが、うん、高知で一般的なんですけども、
はい、
高知大学の演舞場はですね、うん、今回午前中、はい、10時から12時ということで、はい、10日11日に予定をしてます。
はい、そうなんですよね。高知大学の朝倉キャンパス の, あのメインストリートでね、よさこいチームが見られるってやっぱりちょっとすごい、ね、
そうですね、
感慨を覚えますね。
キャンパスをよさこいの会場にしてるのは全国でここだけと、
やっぱりそうでしょうね、
いうことになりますし、
聞かないですもんね。
あの10日11日の午前中にまとまってよさこいを見るのもここだけと、
はい、確かに
いうことは価値につながっていくんじゃないかなと思ってます、うん、
今回この高知大学演舞場で参加されるチームってどれぐらいいるんですかね。
今申し込みがありまして、
はい、
22チー ム,
22チーム、
学生チームもそうですし、
はい、
あの朝倉の周辺に、見せたい方がいるので、
はい、
ぜひここで踊りたいとかですね、
お
いうふうに教えていただけるチームとかもあったりして、
はい
はい、あのたくさん集まりました。
はあ、そうですか。
OB なんかもやっぱりこれを機会に、はい、あの集まって手伝ってくださるとかいうこともあります。
あ、はい、実際そうですよね、演舞場の運営手伝っていただけるって申し出もやっぱあったりするんですよね。
あの学生の皆さんにももちろん手伝ってもらってますし、はい、あの高校生とかですね、うん、社会人の方も含めて、はい、お願いをしてます、
うん、はい、そうなんですね。で今回いらっしゃってる小川さん、土佐学生よさこい大会実行委員会の委員長でいらっしゃいますけども、はい、あのそもそもですよ、ごめんなさい、土佐学生よさこい大会っていうのは何なのか、これご紹介いただいていいですか。はい、
そうですね、2019年に、まあ、第1回を迎えたものにはなるんですけれども、
はいはい、
あの学生が集まってですね、で学生のチームを主体とした学生のよさこい大会になります。で実行委員会も我々学生だけで組織をしてまして、運営もそして踊り子も学生と、
はい、
ということで非常にエネルギッシュなあの大会を作っている、はい、そんな実行委員会になります。
もうまさに若い力結集という感じですね、これはね。
そうですね、うん、あの踊る側で行ったことは今で学生の大半だったんですけど、
はい、
あの祭りを作る側と、で裏方をやる側と、
はい、
いうふうに回ってもというふうに学生が出てきたのはすごく嬉しいなというふうに思ってます。
そうですね、はい、で小川さんは委員長なわけでしょ、
はい、
どうですか、今この設営のお手伝いとかもされてるわけですよね。じゃあ
そうですね、高知大学の方にもあの参画はさせていただいててですね、
はい、
いろいろ大詰めの段階を迎えてきてるかなとは思います。
大変なことって結構ありました。
結構やっぱりそうですね、あの他の学生に呼びかけたりとか、
はい、
なかなかあの職員さんの中に我々あの学生が入っていくのにハードルを感じたりとかいろいろあったんですけれども、皆さんあの優しく迎え入れてくださったのでですね、今はなんとか ついてはいけてる、そんな感じになります。
なるほど、そうでしたか、はい、いや川竹先生でもこれもですね、その学生たちにはいい勉強にやっぱりなってますよね、きっと。
そうですね、うん、で9日の日に高知城演舞場でやって、はい、学生総合大会を、そしてまた10日11日と高知大学で来るっていうのは相当体力もね、ハードだと思うんですけども、はい、まあ、それ以上にまた学びに地域のつながりとかを感じるところなんじゃないかなというふうには思ってます。
なるほど、はいはい、さあそしてですね、今月15日、この前の土曜日ですね、高知県立県民文化ホールでよさっこい、そして創立75周年に関連するシンポジウムが行われて、はい、こちらにも教職員、大学生、高校生でのスタッフ構成されたと。そうですね、いうことなわけですか。
はい、まあ、シンポジウムですね、はい、開くにあたって、でまあ、やっぱりそういったメンバーが集まってですね、はい、裏方をしました、うん、で高知大の卒業生で、うん、プロのダンサーの方がいらっしゃいますので、はい、その阿内剛さんという方に出ていただいたりとか、田村千佳先生、振付師で有名なに、はい、講演をお願いしたりとか、はい、でそもそも高知大学の演舞場をなぜ作るのかということで、うん、受けた理事からお話をさせてもらったりとか、はい、いうことをやってました。
あ、じゃあこれますます盛り上がってきてる感じですね、は
い、
じゃあ。
そう、やっぱり第70回のよさこい祭りの中で、はい、なぜ高知大学で作るんだろうというふうに思われている方もいらっしゃると思うので、うん、はい、そういう方に対してお話をしていくという良い機会になったんじゃないかなというふうに考えています。
うん、なるほど。そしてその盛り上がりを裏付ける動きってもう一つあってですね、はい、先日まで行われていましたクラウドファンディングですね、うん、この高知大学朝倉キャンパスをよさこい祭りの演舞場にしようということで行われていましたが、はい、これも見事目標達成。
そうですね、6月9日から、はい、始まりまして、で目標金額400万というところで、はい、とても高いハードだなと思ったんですけども、やっぱりその高知大学でよさこいをやったってことが、うん、とても自分の学生時代の一番の思いになってますというふうにおっしゃる方とかからですね、はい、多くの寄付をいただいたりとか、はい、いうことをしまして、で、まあ、目標を超えて、はい、達成するということができました。
いや、これ本当に素晴らしい結果ですよね。
そうなんですね、うん、だから、まあ、こういうよさこいをきっかけにして高知大学にご縁のある人たちが、はい、また絆を深めていきましょうということが、うん、そもそも企画の意図なんですけども、はい、まあ、その中で270名という方がですね、はい、まあ、反応してくださったというのは大変大きな財産じゃないかなというふうに思ってます。
確かにこうしたことからも高知大学その75年の歴史っていうものを非常にこう感じるような、うん、はいはい、そんな結果だったような気がしますね。
そうですね、で、うん、またそういう演舞場になるような、はい、高知大学に私の息子娘を生かしたいと思いますというようなメッセージがあったりとかですね、はい、いうようなすごく思いのほかの、はい、形だったなというふうには思ってます。
いや、大学のキャンパスをそのお祭りのですね、演舞場、踊りのステージにしようっていうこの発想自体もなかなか全国の大学見渡してもないんじゃないかなっていうかね。
そうですね、で、高知のよさこいを、まあ、真似した形でよさこいソーラー祭りって北海道でありますけども、はい、そちらも来年はね、はい、北海道大学内でやろうという計画があると聞くんですけども、はい、まあ、先に高知でできたのかですね、やっぱり
これ素晴らしい、
はい、というふうに思いました、
はいはい、もう本家のよさこい祭りもそうですもんね、
う
ん、
そうなんです、
高知でよさこい、
高知でまずイノベーションをね、うん、起こすってことが大事だなというふうに思ってます、はい、
なんだか素晴らしい動きがまた全国に向けて波及し始めてるという
はいはい、そうですね、
なるほど、
今大学全国に800ぐらいありますけども、はい、200ぐらいの大学で大学のよさこい部とかですね、
およ
さこいサークルあると言われてますので
、あるんですか、
うん、はい、そういう皆さんにとって学生よさこいの聖地に高知大学はなりうるんじゃないかなというふうには思ってます、はい、
なるほど。小川さん、これは今年はなかなか失敗できないですね
そうですね、0から1というところなので、はい、すごいプレッシャーも感じるんですけど、
そこですよね。
そうなんです、成功に向けて今準備を進めるのみということになります、
ね、これはいよいよ本祭楽しみになってきておりますね。
そうですね、ぜひ大勢の方に来ていただきたいなというふうに思ってます。
そういうことですね、わ、はい、かりました。いや、もう本当にあっという間の時間なんですが、最後に高知大学演舞場に向けた意気込みをですね、じゃあ小川さんからまず聞いていいですか。
はい、やっぱり開かれた大学っていうのが一つ大事だと思いますので、はい、これまで高知大学に足を踏み入れたことがなかった地域住民の皆さんや、その他の皆さんもですね、この演舞場を開設をきっかけに第一歩踏み入れていただいてですね、高知大学をより深く知っていただければいいかなというふうに思います、
うん、素敵なきっかけになりそうですよ ね、
そうですね。
では最後に川竹先生、はい、お願いします、
はい、高知大学の演舞場ということ でよさこのチームもそうですし、でそれからOB の方とかまた集えるような場にですね、うん、なっていって、で70回のよさこい大会を、まあ、記念する、はい、まあ、今回 の、 出来事だったねというふうに皆さんから振り返ってもらえるような、はい、成功になればなというふうには思ってます、うん、
そうですよね、はい、確かに実際今回のこの高知大学演舞場の設営運営にはですね、先ほどお話にもあったように高知大学の職員の皆さん、先生方、そして、小川さんはじめですね、土佐学生よさこい大会実行委員会の皆さんの、はい、ね、その尽力っていうのはもちろんあるんですけど、ただお祭りを成功させるのはそうした皆さんだけじゃなくて、見に来てくださる皆さんも力をね、うんうん、はい、くださって、
おっしゃる通りですね、
ね、それで初めて成功っていうことでしょうからね、ぜひこれは高知大学演舞場に、ね、本祭2日間足を運んでいただきたいですね、
は
い、
地域の大学としてですね、はい、こういう役にもあるんだなということを皆さんに感じていただければなというふうに思います、うんうん、
はい、いや、よくわかりました、
はい、ありがとうございます、
はい、というわけで今回は高知大学朝倉キャンパスをよさこい祭りの演舞場にというテーマで、地域連携課の専門員でいらっしゃって理事特別補佐でもいらっしゃいます川竹大輔先生、そして土佐学生よさこい大会実行委員会委員長でいらっしゃいます高知大学地域共同学部3年小川雄太さん、お二方迎えてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、またお願いいたします。